はい、それでは、
サムエル記の、22章、第2の22章でありますけれども、まあ、本当最後のねところを、まあ、一つ題名をつけるのであれば、ダビデの偉業ですね。偉い業と書いて偉業、偉業となると思いますね。後世に残した霊的遺産をこれから読んでいくことになりますが、早速入りますね。主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌った。ダビデの生涯を一言でまとめるとしたら、敵からの救いじゃないかなと思うんですね。で、その一番大きな出来事は、自分の主君であるサウルからの救いでありました。で、その他にもたくさんあります。もちろんペリシテ人からの救いがあり、そして自分の息子アブシャルムからの救いもありました。そして自分の罪からの救いっていうのもあったと思うんですね。彼は真摯に悔い改めですね、立ち上がることができたわけです。その救いを彼は死にしたわけなんです。で、実はこれは詩編の18編と同じ詩であります。おそらくダビデがもっと若い時に書いたのではないかなと思うんですけれども、これが、彼が最後に改めて神への感謝、最後のその他の人たちに読んでもらいたい自分の証を、ここで残したかったんだと思うんですね。で、それで、2節、彼はこう歌った。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、我が身を避ける我が岩なる神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、私を暴虐から救う私の救い主、私の逃げ場とあります。ありったけの言葉で神を表現しています。で、多いのが岩尾とか砦とか岩ですね。で、これは、日本ではあまり感じることができないかもしれませんけれども、イスラエルに行けば家といえば石でできています。そこら中に石があり、岩があり、墓も岩を、ね、イエス様がよみがえられたところもそうですよね。切り出して作ったところです。で、そこに行くと分かりますけれども、そこは安全な場所です。ダビデが隠れていった要害という言葉が出たところは、必ず岩によってできたその特別な場所、例えば洞穴であったり高台であったりですね、そういうところであったわけなんです。ですからそのように言って、あともう一つは盾は分かりますよね。その防御する盾でありますが、角というのは分かりますか。お牛の角であったり、あのこう戦っている、なんかこう突進している姿を考えていただければ分かりますけれども、力を表し権威を表しているわけなんです。このように力を持って救ってくださった神様を褒めたたえています。そしてここで大事なのは、何度も我が、あるいは私のと繰り返していることです。これほどダビデにとって神が個人的な存在だった。神様ではなくて私の神様。かっこいいですね。なんか私の愛する人っていう感じですよね。それほど個人に深く関わってくださった経験を持っている方であります。それから褒めたたえられる方、この詩を呼び求めると、私は敵から救われる、はい、この呼び求めるという言葉ですね、これだけ近く神様がいてくださる、呼び求めたら答えてくださる。ぜひですね、皆さんもこの経験をたくさんしてください。呼び求めたら助けが来た、救いが来た、 で、これを彼は生涯の始めから終わりまで経験し続けたわけなんです。で、次に、死の波は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた、黄泉の綱は私を取り囲み、死の縄は私に立ち向かった、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。ここで彼は自分が死の危険に迫っていたことを証ししています。どれほど彼が死の危険に迫っていたか。サウルの時にはヨナタンにこう言いました。私と死との間にはただ一歩の隔たりしかありません。それで死の波、滅びの川と形容し、さらに黄泉と言ってますけれども、これは死んだ後に下っていくところ、旧約聖書の中では、また新約でもそうですが、地の中にある、あるいは海の底にあるというふうに書かれてあるところであります。ちなみにそこは、今は、このイエス様を信じた人はそこには行かずに、そのまま天に引き上げられるわけなんですけれども、旧約の時代はですね、すべての人が信じている人も信じていない人もですね、まずはそこに下ったわけですね。で、大事なのはここで、苦しみの中に主を求めです。で、今日のお昼の時にですね、初めて来られた方が、ステンドグラスのようなね、この大聖堂っていうことしか、この教会というとイメージが、初めての方なんで、本当教会生まれて初めてなんですけれども、で、こういうふうにおっしゃったんですよね。私たちのイメージは、初めはそうですよね。初めはそうです。でも私がですね、大学の時に初めてクリスチャンになって、それでですね、その先輩のクリスチャンの証が本当に励まされ、今でも糧になってるんですが、トイレの中で祈るとすごいんだよとかですね、トイレで祈ったとか、あと口内炎ができてしまいました、祈ってくださいとかですね、なんかすごい、もうこう生活のど真ん中ですね、何かこの宗教的な空間を作るのではなく、ど真ん中で祈りを聞いてくださる。そしてイスラエル旅行に行くときにも、多くの人からやはりこういう質問を受けて、例えばイエス様の十字架つけられたところというのは本当に騒がしくてですね、ショッピングがあって、またはこのタクシーのバスの乗り場になってて、けたたましいこの警笛が鳴り響いていると、こんなところで死を思えないで、私はそういう時に話すんです。イエス様が十字架につけられた時もけたたましかったよ、大通りだったよ、宗教でいっぱいだったよなんですよね。こういう時に神との出会いができるんですよ。それで聞くところは宮から聞くって言うんですよ。この時にはダビデはまだ神殿を見ていません。ここで言ってる宮というのは神殿のことではなくて、天にある真の宮のことです。神の御座のところです。そのような生活のドロドロしたところで、生活の真っ只中で、天から、最も清いところの天から神は祈りを聞いてくださるわけなんですね。そしてすると地は揺るぎ動いた、また天のもといも震え揺れた、主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた、暗闇をその足の下にして。非常にドラマチックな形で祈りを神が答えてくださって、このような怒りを表す、敵に対する怒りを表す描写に満ちています。でもこれ文字通りも聖書の中を見ると起こってますね。覚えてますか？出エジプト記のシナイ山において主が現れるときにこの姿でありました。煙があり、黒雲があり、この火が燃え上がり、また震えていた、地震も起こったという。で、続けてみると、主はケルブに乗って飛び、風の翼の上に現れた。ケルブ覚えてますか？ケルビムのことですね。 主のすぐそばで礼拝を導いている最高級の天使、その天使長の一人でありますけれども、ケルビムというと複数形です。イムというと複数形なんですよ。ケルだから、ここは単数のケルブのことを言っていらっしゃって、主は闇を周りに置かれた、カリオや水の集まりと濃い雲、つまりこの今雨が降りそうになっているんですね。で、見舞いの輝きから炭火が燃え上がった、雷とかそういうことでしょう。主は天から雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。主は矢を放って彼らを散らし、稲妻で彼らをかき乱された。思い出すとデボラと バラクが、戦った時に、シセラとカナン人のシセラと戦った時にですね、同じ現象が起こって、戦車を使っていたにもかかわらずカナン人の方はぬかるみになってですね、動けなくなったということが起こってましたが、そしてこうして海の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主の咎めにより、その花の荒い息吹によって、これも後悔が分かれたことと非常に似たことをダビデは話しています。どういう形でダビデがこの敵からの救いをこの得た時に神様が現れてくれたのか、これが単なる比喩なのか、あるいは実際に起こったことなのか、私は分からないんですけれども、いずれにしてもその神様の大いなる救いを彼は体でもって感じ取ることができたわけなんですね。で、ここで私たちが知らなければいけないのは、ダビデと神との関係というのがこれほど親密だった。もっと言うと、ダビデの味方になってくださったんだということです。神が味方であるならば、誰が私たちに敵対できましょうか。これがローマの8章に書いてありますが、これどうしても私もなかなか理解できない、受け入れられないんですね。やはり神様は遠くにある程度いて、私をその何て言うのかな、敵対までいかなくても放っておくみたいなね。でもダビデはそうではなかった。彼はとことんまで神が味方なんだっていうことを知っていた人ですね。そして祈りをすぐに聞いてくださる、生徒の祈りを聞いてくださる方なんだということ、ぜひこれを祈りの生活の中に持ってってください。そして主は意図高きところから御手を述べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから、彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが主は私の支えであった。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから。もっぱら救いが主から来たんだ、主はこうされた、主はこうされた。特にここで18節の後半で、彼らは私より強かったから、私にはもう全く救うことが、自分自身を救うことができないという、もう完全にこの絶望的な状態なわけなんです。でも主が救ってくださったんだということを彼はここで証しをしているんですね。自分が何もやらなかったのに、絶対にこれはもう神様がやってくださったという経験を私たちはする必要があるわけです。パウロは文字通りダビデと同じように死の危険にあったんですけど、こう言ってます。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私はこの神に置いているのです。でもっぱら神により頼むためだったんだこれが、とこういうふうにダビデじゃなくてパウロは言っています。で、次にこの救われた経験があったんですけれども、今度はダビデが生涯生きてきた姿勢について書いてあります。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。 主のすべての裁きは私の前にあり、その起きてから私は遠ざからなかった。私は主の前に全く私の罪から守る、身を守る。主は私の義に従って、また御目の前の私の清さに従って、私に償いをされた。ここを私は読むたびに、どのように理解すればよいのか、この迷います。神の義に従ってっていうのであれば、信仰による義人ということで理解できるんですけれども、私の義とか、全く私は罪から遠ざかったという言葉、けれども彼はもちろんのこと、バテシバをはじめとするあのウリアの件をはじめとする罪を犯してしまいます。実に24章、後で学びますが、彼は罪を犯してしまいます。で、ここでよく気をつけて読むと、義に従って私を救った、私の義に従って私を救ったって書いてないんですよ。私に報いた、償いをされたとしか書いてないんですね。あ、なるほどと、ここで分かったんです。ここは救いについて書いてあるのではないんですね。そうではなくて、報いや償いについて書いています。そして、もっとこのダビデが以前話した発言を見てみますと、なるほど、今自分の心を神様の前で、この何ていうのかな、いつも神様の前に自分が出て行っている状態にしている、その罪を犯したとしてもですね、悔い改めて、そして神様の前で見えないものが、隠しているものがないようにしている状態、また何か悪いことをされても、その仕返しをせずに神に委ねていく状態ですね。で、これがダビデの、この姿勢の中にもちろん私たちは学んできました。ありますよね。で、シムイに対して、シムイのことについてですね、呪いの言葉をこれから受けたときにこう言いましたね。多分主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださると。で、ここの部分なんですよ。報いてくださる。私たちが不当な仕打ちを受けているとき、または誰も顧みないで自分だけがやっているとき、ね、けれども神は必ず、今神の前 において自分がその忠実に、そのしなければいけないことを行っているのであれば、例えばダビデだったら、今アブシャルムがこのエルサレムに入ってきて、シムイが彼を罵っているという状態にあっても、もしかしたら、これ全部今神様に委ねているけれども、このことをもしかしたら今の私の心、つまり神様に委ねている心を見て、それで報いを与えてくれるだろうと。だから私たちがいつも焦点に合わせていかなければいけないのは、自分の心はどうなのか、神の前での姿勢はどうなのか。それで理不尽なことが起こっていたとしても、自分が今神様から言われたことに対してちゃんと反応しているか、応答しているか、ということに、で、周りはそれに報いてくれないわけですよ。いや、逆のことをするかもしれない、けれども必ず神が報いてくださるんだということを今ここで彼は言っているわけなんですね。これが良心を、パウロの言葉を使うと、清く保つということになります。で、次に、あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。で、ここは、今朝話した交わりの話なんですね。神は愛です。ですか？けれども、もし私たちが兄弟を愛さなかったら、神の愛はあなた方にとどまってないよって聖書に書いてあります。あの第一ヨハネに書いてます。どういうことか。神がこれほどまでに私たちを犠牲を払って愛してくださった、その愛を、もし周りの人に対しても自分もそう接していかないのであれば、それを感じることはできない。共有できないんですよ、その愛を。だから交われないんです。もちろん神は愛しておられます。でもそれを楽しめないんですね。 だから神が恵み深い方であったら、与えなければ、恵みを与えていかな、恵み深く他の人にもしていかなければ、その恵みがわからないんです。だから主が祈りなさいと命じられた、私たちの罪を、なんだっけ、人の罪を許すように、負い目を許すように私の罪も許してくださいってあるじゃないですか。あれなんか矛盾して聞こえますよね。いや、まず神様許してくださいじゃないのって思うんです。でこれも体験的な許しを話してるわけなんです。他の人を許さなかったら、神が私を許してくださったということが体験できないんですよ。そのことを今ここで言っています。恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者には曲がられ。で、あなたは悩む者の民を救われますが、高ぶる者に目を向けてこれを低くされます。これはもう聖書全体につながら、つながっている、貫かれている、原則ですね。自分を高める者は神は低くされて、自分を低くする者が神が高くされる。この原則が働いています。皆さんが神様に出会ったという時は必ず悩みの中から出会っています。出なかったら出会えない。これ幸いだよってイエスも言われました。そしてやはり宣教師同士があってですね、アメリカでこの前会議がありましたけれども、でいろんな国のところから、アメリカの国内でさえもそうですけれども、やはり状況が大変な人がすぐに福音を聞いてくれるんですよ。例えばアメリカの兄弟だったらば、牢屋で伝道している人がいるんですけれども、もう自分がやったこと彼ら知ってるから飢え渇いている心理にですね。でも金持ちのところに行ってこうトラクト配ってもですね、もう門前払いにされるっていうことですよね。だからこれが悩む者を救われる、高ぶる者に目を向けてそれを低くされる。で次に、主よ、あなたは私の灯火、主は私の闇を照らされます。素晴らしいですね。私たちが罪の中に入ったとしてもですね、神が光となって私たちに、この罪を指摘されて、そして私たちが神様のもとに立ち返ることができるようにしてくださって、あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。はい、今死の危険にあったダビデが、神様が介入されて、そして今度は今まではこう逃げていたところから今度は戦いに転じていく、攻めに転じていくところになっていきます。ですか、神その日は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾、まことに主の丘に誰が神であろうか、私たちの神の丘に誰が岩であろうか、この神こそ私の力強い砦、私の道を完全に探り出される。はい、またさっきの、この、2節3節4節にあったですね、この主を褒めたたえますという賛美を、この改めて始めているわけですけれども、ここで強調しているのは、道が完全、御言葉が純粋、神様の道と御言葉の中にダビデは自分を、この入れていったわけなんです。ちょうどヨシュアと同じですね、この右にも左にもそれないで、このモーセの律法をですね、この思い巡らしてそれを口ずさんでいきなさいとですね、あなたが行くところすべてをあなたの土地になっているよと同じですね。神様との関係がそのようにある、特に御言葉、神の道に対して自分がそこを歩んでいるということがあるから、これからの戦いに圧倒的な勝利を得ることができるんだよということであります。次を見ると、彼は私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。これハバクク書にも同じことが書いてありますが、ものの見事にこの難関のところをですね、高いところを、軽くですね飛んでいくことができるのがこの鹿なわけなんですよね。同じようにこのものすごい大きな敵が自分の前に立ちはだかっていたとしても、そこを主にあってですね、身軽に勝利をしていく、乗り越えていくことができるんだよということですね。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓でも引けるようにされる。すごいですね。かなり重くて硬いその弓を、具体的にその力を出していくことができたという、単なる火事のバカ力っていうなんかね、言葉がありますけれども、そういう、まあね、クリスチャンじゃない人でも言いますけれどもね、でも神様が具体的に私たちがしなければいけないときに力を与えてくださる方なんだよと、 これ体験できるんだよということであります。こうしてあなたは御救いの盾を私にくださいました。あなたの謙遜は私を大きくされます。あなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしはよろけませんでした。あなたの謙遜とありますが、温和さ、柔和さというふうにも訳すことができますけれども、イエス様は私たちのにへり下ってくださって仕えてくださいました。でこのへり下りの主に出会うときに、私たちがこのダビデと同じように大胆にこの歩くことができる、この戦いをですねしていくことができるわけですね。で私は敵を追ってこれを根絶やしにし、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。私は彼らを立ち滅ぼし打ち砕いたため、彼らは立てず私の足元に倒れました。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私のもとにひれ伏させました。また敵が私に背を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしました。はい、まだ救いについて話しています。救いなんですけれども、先ほどは自分が死から免れたということが話されてましたけれども、今度は圧倒的に敵を踏み潰していく、征服していく、蹂躙していくですね、戦争の中でこれを主がしてくださったんだということが今ここに書かれているわけです。でよく出てくるのが、この足、私のもとにひれ伏させるとか足元に倒れるとか書いてありますけれども、これは実は霊的にもキリスト者に与えられている約束であり、私たちが持っている救いというのは単にかろうじてなんか罪の斜めから出てきたということのみならず、その元である悪魔を足で踏み潰すというところまで神様がキリストにあってしてくださるという約束が与えられているんですね。この霊の戦いって、信仰の戦いってオールアナッシングなんですよ。あっちは私たちを完全に滅ぼすまでいく、で私たちが 90% 悪魔滅ぼせばいいのかといったらそうではなくて 100% なんですよね。だから救いというのがそこにまで及ばして神様がくださるわけなんです。でそこで、このローマの16章の20節で、平和の神は速やかにあなたの足で、あなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますと、まあ、具体的にはイエス様が再臨されてからこれが具体的に起こるんですが、でも霊的にはですね、イエス様はもうすでに勝利を収めてくださってますので、勝利をすることはできるわけです。で次に44節、あなたは私の民の争いから私を助け出し、私を国々の頭として保たれます。私の知らなかった民が私に仕えます。外国人らは私におもねり、耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らはしなえて、彼らの砦から震えて出てきます。はい、最終的な救いというのはダビデにとって頭となることでした。国々の頭となる、つまりイスラエル王国の王となるのみならず、そのイスラエルの国に周りの国々がその従属する、従えていくというところまで、ここで救いの、その救いがあったということになるわけなんですね。でこれが、本当に、いかがでしょうか。私はクリスチャンになってですね、ずっとわからなかったのが、王となるって何なんだろうなと。キリストと共にすべを治める、これになんかそれ高慢になっちゃうんじゃないかなとかね偉くなるんだとかね、あったんですけど、もともとの創世記の神が人を作られた時の目的って王なんですよ。万物を従える、地を従えよなんですね。これがこの神の形に作られた元なんですよ。でここにまで神は私たちをキリストにあって回復させてくださるわけなんですけれども、その前にこのイエス様を表す方としてダビデがこの頭とまでなったわけなんですね。で、改めて読みますと、黙示録の一章の5節6節に、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、 ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストが、キリストの栄光と力とかとこしえにあるように。アーメン。なんですね。で次に47節。主は生きておられる。褒むべきかな我が岩。あがむべきかな我が救いの岩なる神。この神は私のために復讐する方、諸国の民を私のもとに下らせる方、私の敵から私を携え出される方、あなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。ですね、改めてまたこの主を賛美して、褒むべきかな我が岩と。そしてそれゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。はい。ここが、その、異邦人たちがいる。まだ神を信じていない人たちがいて、でも、そのイスラエルに従属することによって、イスラエルに神がおられるということを彼らが、この見ていくわけなんですよね。で、ダビデの家臣の中にも、覚えてますか？異邦人結構いましたよね。イタイっていう人。ペリシテの方から来た人もそうだったし、あと、フシャイも確かそうだったし、あと、殺された、ダビデによって殺された、ウリアもですね、ヘテ人ですよ。いたんですよ。やはり、ダビデの知性、ダビデが統治をしているのを見て、誠の神を見て、そして、本当にその中でダビデが賛美をしているのを見て、いたわけなんですよね。で、これが、ローマ人への手紙の15章で引用されていまして、何かというと、異邦人も、救いを得るよと。イスラエルから出て異邦人にも救いが出ていくんだよ。ぜひですね、これ祈っていきましょう。どういうことかというと、私たちの日々の生活の中においての、このイエス様の証というのが、この周りのまだあなたのイエス様を知らない人ですねが本当にこの賛美を聞くことができるように、その人もこの神を知ることができるようにっていうですね、祈りになっていくと思います。で次に、王は主は王に救いを増し加え、油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されます。はい、ここがとても大事です。次の23章にもダビデはこのことを話しますけれども、これが神がダビデに与えられた約束であり、ダビデの世継ぎの子によってこのダビデの王座が常しえに続くというのが神がこの時から定められた秩序であります。世界はこれに基づいています。そうなんですか。そうなんです、ね、ダビデの子としてキリストがお生まれになり、そして今は天の右の座に座っておられますけれども、やがて立つ時が来ます。そして戻ってこられます。そしてダビデの王座についてくださいます。とこしえの神の国を立ててくださいます。そして23章入りましょうか。これはダビデの最後の言葉である。エッサイの子ダビデの告げた言葉。高く上げられた者、ヤコブの神に油注がれた者の告げた言葉。イスラエルの麗しい歌。最後の言葉とあります。ダビデが数多くの詩を書きましたね。詩編の中の多くがダビデによって書かれたものです。彼は優れた詩人でありましたが、最後の最後、本当に最後に彼が残した詩がこれになるんです。まず自分が書いたんだということを強調し証明するために、私が書いたエッサイのことですね。イエス様は何て言われますか？ナザレの人とかですね。言いますよね。ナザレのイエス。それと同じですよ。似てますね。エッサイのこと言ったら結構卑しいってい う, こうイメージがありますね。ナザレももう名もないこの町でありましたけれども。そして 高く上げられたもの、イエス様も天に引き上げられて高く上げられましたが、ダビデも同じですね。この小さな羊飼いであった彼が偉大なものとされました。ヤコブの神に油注がれたもの、この神に油を注がれたんだ。イスラエルの麗しい歌。主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。イスラエルの、ここまでか、ここで終わる。はっきりと彼は主の霊が私に語らせていると言っています。単に自分の感動、自分の直感で語っているのではなくて、主ご自身、神ご自身の霊が彼に語らせているんだよということなんです。彼の意見でもなく、彼の感じていることでもなく、主がそう息を吹きかけて言葉にして語っておられるということなんです。で、これをイエス様ご自身が詩編を引用されるときに確認されています。どうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた、こういうふうに書いてあるんですよ。そしてペテロもですね、このことを確認して、兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖霊の言葉、聖書の言葉と。というふうに、この聖書の言葉が人の意見であるとか、人の解釈とかではなくて、書いてるときにですね、もちろんこのなんか脳みそが固くなってですね、ただなんかこう、こうなんかちょっと、なんか転換みたいになってですね、こう書いたっていうことではないんですよ。もちろんその人の思考が使われているし、その人のそのスタイル、文体もあるし、個性もあるわけなんですけれども、けれども、それを導いているのは、聖霊ご自身なんだよ。だからこの言葉はもう神ご自身の言葉なんだよ、ということなんですね。で、3節で、イスラエルの神は仰せられた。イスラエルの岩は私に語られた。義をもって人を治める者、神を恐れて治める者は、太陽の昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。雨の後に地の若草を照らすようだ。はい。ここで、ダビデが最後に残した自分の国をこの後世に伝えていくときに必要だと感じたのは、義をもって治めることだったんですね。公正、義。日本の国にとって何が一番大事かと問われたときに、私たちが初めに出てくる言葉は何か、経済だとかってなっちゃいますよね。普通に考えるとね、ある程度豊かな、ね、生活しなきゃいけないってなるわけですけれども、箴言には義は正義がね、国を高めるんだよってあります。で、その義を持つためにはどうするのかすら、神を恐れるっていうことなんですね。神を恐れる。神を恐れるっていうのはね、誰もいなくてもね、正しいことをできるかどうかっていうことですよ。その時に、神は見ているっていうことですね。神が、例えば上司がいなくても、やはりきちんと働く。あるいは、ね、自分の部下がいたとしてもですね、虐げることをせずに、自分の上に主人がいるんだと、こういうことであります。で、これを、この裁くときに、人を裁いていくとき、その王として治めていくときに必ず必要になる特性なんだということを彼はここで言っていて、そして義によって治められると、これが素晴らしいですね。この太陽がこのいわゆる日本晴れのような、そしてですね、この梅雨があって、これちょっとなんか感じることできません？この朝露があってですね、この本当に綺麗な夏のですね、この朝のような爽快なですね。どうしますか、この気持ちが癒されますよね。こうなんか骨髄が癒される感じがしませんか、信玄の言葉を借りると。これが正義によって治められる時の私たちの状態だよと。で、実はこれが今説明したのがですね、マラキの4章の2節のところを意識しながら私説明したんですよ。 キリストが来られたらこうなるよと、私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇る、これイエス様のことですね、義の太陽、その翼には癒しがある、あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回ると書いてます。そして誠に我が家はこのように神と共にある、常しえの契約が私に立てられているからだ、このすべては備えられまた守られる、誠に神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださる、また常しえの契約が立てられているんだ、それによって私の救いと願いを育ててくださるんだ。これは皆さんにも与えられてますよ。キリストにある新しい契約の中で救いと願いが育って、救いと願いを神は育てて、これどういう意味かって言ったら、その救いの確信ですよね、救いの全貌、これを育ててくださる。あと自分が最初に願った、神様にあってある願っていること、これを叶えてくる。私たちの願いは何ですか？キリストのようになること、似たものになっていくことですね。何やらかねやら言ってもクリスチャンとして新しく本当に生まれたらですね、お金持ちになることっていうよりも、やっぱり霊はキリストと似たものになるということをいつも枯渇してるわけですけども、それを育ててくれるよと。で、横島のものは茨のようにみんな投げ捨てられる、手で取る値打ちがないからだ、これに触れるものは誰でも鉄や槍の絵でこれを集め、この場でこれらはことごとく焼かれてしまうと。この横島なものっていうのは、このような神様の、慈しみ深さを、もう完全にあしらってないがしろにして、生きていくものには容赦ない裁きがありますよということであります。で、これで最後の言葉が終わりました。で、次にダビデが残したのは勇士たちの記録です。勇士たちの記録、ダビデが救いを受けた、つまりサウルから救いを受けた、その出来事の始まりから、このダビデのある意味で弟子たちというか、ダビデと共にしていく勇士たちがいたことを思い出してください。それはまずサウルから逃げたら、ノブというところに行って、祭司アヒメレクから剣を、このゴリアテの剣をもらって、その次に、ペリシテのガテの王のところ、アキシのところに行ったわけです。でも誰かがダビデだっていうふうにばらしたものですから、気違いを装ってなんとかそこは救われたんですけど、その後に行ったのがアドラムというところですね。で、そこが要害になっている洞穴がありますが、でそこにこういう人たちが来ました。また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして約400人の者が彼と共にいるようになった。すごい仲間ですね。社会の部外者、簡単に言うと、なんですよ。で、実はダビデの子であるキリストご自身の周りにも、いかがでしょうか。ちょっと癖のあるやつばっかりだったんですよね。酒税人、あと漁師だけれども、ね、漁師もいて何人か。熱心党員がいました。熱心党員っていうのはですね、もう酒税人見たら、お前はローマの犬だって言ってですね、この剣持って殺しちゃうぐらいの勢いがあって、実際に殺しましたね。ユダヤ反乱の時はですね、同じユダヤ人を殺してたんですよ、彼らは。熱心なさのあまりだから酒税人、元酒税人と元熱心党員がいたってこと自体がちょっと極めて異質な異様な光景だったと思うんですけれども、そのようにそういう人たちだったんですよね。けれどもこれから見ていく彼らの勇猛ぶり、すごいですよ。でも神様はいつもこのことをされます。愚かな者、力のない者、けなされている者、取るに足りない者をあえて選ばれて、ご自分の働きを、賢いものでさえができない賢さを、力のあるものでさえができない力ある働きをしてくださるんだよということです。で、見てみましょうか。 ダビデの勇士たちの名は次の通りであった。補佐官の頭ハクモニの子ヤショブアム、彼は槍を振るって一度に800人を刺し殺した。800人ですね。で次に彼の次はアホアハジンドドの子エルアザル、ダビデに次ぐ三勇士の一人であった。彼がペリシテ人の間でそしったとき、ペリシテ人は戦うためにそこに集まった。そこでイスラエル人は攻め上った。彼は立ち上がり、自分の手が疲れて手が剣について離れなくなるまでペリシテ人を撃ち殺した。主はその日大勝利をもたらされ、兵士たちが彼のところに引き返してきたのはただ剥ぎ取るためであった。素晴らしいです。2人目がエルアザルという人がイスラエルに大勝利を収めさせたわけですけども、ここで大事なのは主が大勝利をもたらされたと。彼の手がどうなったって書いてますか？剣を持って戦い続けたので離れなくなったと思います。スポーツやったことある人いますか？私はね、卓球やってたんですけれども、その特訓の後に手が開けづらくなるんですよね。ずっと持ってるから。このことを言ってます。ペリシテ人と戦って剣を持ったその手が硬直しちゃっても離れなくなったと。これは物理的な戦いだけにとどまらず、霊の戦いでも同じことが言える。その戦いの戦い、あるいは働きから離れられなくなるまでその働きを行っていく。もはやもう自分が何かこの戦うか戦わないかということではなく、もう戦う、そして自分の体もそのようにこの何て言うかな、変えられていくというですね、ところまでこの彼は、戦いに従事したわけなんです。そして残りの兵士はただ剥ぎ取るためです。剥ぎ取る人も必要なんですよね。剥ぎ取る人も必要です。で、私たちはとかくその分取り物だけを取りたいと願います、ね、すぐに伝道したら救われたい、欲しいよな、刈り取りだけをやりたい、ああ素晴らしい働きがこの人を通して起こりました。ちょっと待ってくださいよ。その救われた人たちの友達が10年以上イエス様を受け入れるようにその人のために祈っていた。何度も何度も働きかけていた。で、この種まき、この本当に最前線に立ってもうそれから二度と離れないといかない、もうずっとやり遂げてくれた生徒兄弟姉妹がいるからこそ、その剥ぎ取る働きをすることができるわけなんですよね。で、次に3人目です。彼の次はハテル人アゲの子シャマ。ペリシテ人が隊をなして集まったとき、そこにはレンズ豆の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げたが、彼はその畑の真ん中に踏みとどまって、これを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利をもたらされた。今度は3人目のこのシャマは、全員が逃げているときに、なんと後ろを向いて、戦ったわけなんです、まあ、この戦争が起こったら最前線をどこまで保持できるかによって、まあ、その戦局を見ていくことができるわけなんですよね。まさに彼がそれでした。ここから私たちが見ることができる霊的な原則は踏みとどまるわけなんです。踏みとどまる。霊の戦いのところにもエペソの、開かなくていいですけどね、6章の14節で、ではしっかりと立ちなさい。なんか私たちってパフォーマンス、何かすることに注目を持っちゃうんですよね。注目を寄せていってしまうんですよ。 これをしてあれをしてこうしてああして、でも神様がもっと願われているのは踏みとどまれ、逃げたくなってもそこにいろ、そしたら私が勝利をもたらすからってあります。で次にまたこの三勇士の続きですが、30人のうちのこの3人は借り入れの頃アドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきた。だからあのアドラムですね、またこの戻ってきたんですね。ペリシテ人の一帯はレファイムの谷に陣を敷いていて、もっとエルサレムにある方ですね、このレファイムの谷っていうのは。その時ダビデは要害におり、ペリシテ人の先人はその時ベツレヘムにあった。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。皆さんもなんかそういうことありませんか。なんかあの食い物、俺の故郷のあの餅がうめえんだとかね、そういう感じですよね。ベツレヘムにあるあの小さな頃から飲んでいたあの水がうまいんだ。すると3人の勇士はペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲む。この門って言ったらすごいっすよ、これいわゆる行政をやってるところ、役所みたいなところですよ。もうそこでの武装はですね、もう完璧だったはずなのに、そこをから水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げていった。主よ、私がこれを飲むなど絶対にできません。命を懸けて行った人たちの血ではありませんか。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである。すごいですね。でダビデもすごい、 ありがとうって飲まなかったんですよ。でこれで思い出すのがイエス様が死なれる6日前でしたっけかですね。マリアが行って高価な香油をイエス様の御足に注ぎました。そして弟子たちは何て言いました。これを貧しい人に売ればよかったのにと言って咎めたんですよ。なんか私はこの弟子たちの気持ちはよくわかります。もったいない、ダビデに対してもせっかく命かけたんだから飲めよっていうふうに思うんですが、ここにもダビデの生涯のなんていうかな、姿勢ですね、生きる姿勢が現れています。彼は礼拝者です。礼拝者っていう、僕が言ってるのは、すべてのものは神から来た、私は全部神のもの、私のものは全部神が所有しておられる。そして高価なものは全部神様にお捧げしなければいけない。こういうことであります。決して自分のものにしなかったということですね。全部を引き離した、全部を明け渡した。だからここで地に流したというのは主に礼拝する行為であったわけなんです。そしてセリアの子ヨアブの兄弟アビシャイ、彼は3人の頭であった。彼は槍を振るって300人を刺し殺し、あの3人と共に名を挙げた。彼は3人の中で最も誉れが高かった。そこで彼らの長になった。しかしあの3人には及ばなかった。アビシャイ覚えてますね、ヨアブの兄弟、つまりダビデのいとこ。そして彼がこのいつもボディーガードをしてくれましたよね。ダビデの護衛をして、そしてこのヨアブの次にですね、この部下として働いていたような存在でありますが、彼は300人、これだけでもすごいんですけど、3人には及ばなかったと。エホヤダの子ベナヤはカブツェルの出で多くの手柄を立てた力ある人であった。彼はモアブの2人の英雄を撃ち殺した。また雪の日に洞穴の中に降りていって、オジシを撃ち殺した。すごいですね。彼はまたあの堂々としたエジプト人を撃ち殺した。このエジプト人は手に槍を持っていた。彼は杖を持ってその男のところに下っていき、エジプト人の手から槍をもぎ取って、その槍で彼を殺した。エホヤダの子ベナヤはこれらのことをして、三勇士と共に名を挙げた。彼はあの30人の中で最も誉れが高かったが、あの3人には及ばなかった。ダビデは彼を自分の護衛長にしたと。このベナヤも、このダビデの側近というか、出てきてます。で、列王記に入ると彼が軍団長になります。 ですね。で彼もやはりこの3人には及ばなかったと。であの30人の中には次の者がいた。ヨアブの兄弟アサエル、ベツレヘムの出のドドの子エルハナン、ハロデの子シャマ、ハロデ人エリカ。これ読むの大変だな。ですね、飛ばしてもいいですか。で、ですね、ここで、私たちが聞いたことのあるこの名前をですね取り上げてみますと、34節でギロ人アヒトフェルの子エリアムなんですね。アヒトフェルがダビデの議官でありましたが、その息子がこのダビデの30人の勇士の一人であったわけです。そしてエリアムの娘がバテシバになります。で39節を見てください。ヘテ人ウリアです。これもダビデは書き残したかったでしょう。痛恨の思いで書いたこの記録を残させたんじゃないかなと私は思いますね。愛する部下を殺したという罪を彼は犯したわけなんです。でここで37人であるって書いてあるんですね。あれさっき30人って言ってたのに37人で、おそらくは、もう死んでしまった人の代用ですね。これ常に30人だったんだけども、結構死んだ人多いんですよね。で例えばこの今のこのウリアもそうだし、あとはヨアブの兄弟1番目アサエル、覚えてますか。アブネル、サウル家の将軍のアブネルですよ。ね、それを殺したの、彼によって殺されたのがこのアサエルなわけですよね。でこうやって死んだ人がいたんで、それも合わせたら37人になるということだと思います。では24章に入ります。実はダビデの記録は、ここまでと言ってもいいかもしれません。24章はこのつなぎになります。映画でもシリーズがあると、なんか次のシリーズに、次の、第2弾にですね、つなぐための伏線というのを置きますよね。と同じ役目を果たします。24章を、もう初めから結果を言ってしまうと、神殿の敷地というのはこのようにして与えられたんだよっていう話です。ソロモンが建てる神殿の敷地がこのような形で与えられましたよ。さて再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主はさあイスラエルとユダの人口を数えようと言ってダビデを動かして彼らに向かわせた。王は側近の軍団の長ヨアブに言った。さあダンからベールシェバに至るまでのイスラエルの全部族の間を行き巡り、その民を登録し、私に民の数を知らせなさい。するとヨアブは王に言った。あなたの神主がこの民を今より100倍も増してくださいますように、王様が親しくこれをご覧になりますように。ところで王様はなぜこのようなことを望まれるのですか。とダビデが人口調査をしなさいと言っていますが、この人口調査というのは非常に癖物なんです。クリスマスの時もそうでしたね。皇帝が住民登録をしなさいと。で調べていくとどういうことかというと、まあ、簡単に言ったら収容所で番号をつけられるようなもんですよ。王の所有物になるというイメージです。その徴兵をするにも徴税をするにも強制力をさらに高めて、でそれで、このそうですね、王の所有物になっていくということで、これについて神様は出エジプト記の30章の12節で強い戒めを与えています。 こう書いてあります。あなたがイスラエル人の登録のため人口調査をするとき、その登録にあたり各人は自分自身の贖い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録によって彼らに災いが起こらないためであると。これ何かっていうとね、贖い金を主に納めるということによって、あなたたち登録したと言ってるけど王のものじゃないよと、まだ主のものなんだよとですね。このように必ず王のものではなく主のものなんだという、そういうこの戒めを与えていたんですよね。ところがダビデはそういうことをするんじゃなくて、もうただ住民登録をすると。それでヨアブがちょっと待ってくださいよと、ね、もっともっと民を増やしてくださいますようにと、こういうふうに言ってるんですね。これは単なるお世辞の言葉ではなくて、アブラハムの子孫にはどうなりますか。子孫の数は星の数のように海の砂のようになるという約束があるわけであって、これは完全に神様の民であって、神様が祝福してくださるんであって、ダビデにもその祝福が与えられるんだよということを願って祈願して言ってるわけなんですよ。で、このダビデがやったときに、まずこの一節で主の怒りがってありますよね。主の怒りが、けれども次に主は数えよと言ってダビデを動かしたって書いてあります。もう怒ってるならやらせるなよって、矛盾したことを書いてあるんですね。一見で歴代史に同じストーリーがあるんです。そこはサタンがさせたって書いてあるんですね。で、この話を理解するにはどういうことかというと、この4節を見るとね、しかし王はヨアブと将校たちを解き伏せたので、ヨアブと将校たちは王の前から去ってイスラエルの民を登録しに出かけたと。私は何としてでもやりたいんだという欲望をダビデが前面に出したんですよ。思い出す話はバラム、民数記に出てくるイスラエルがヨルダン川の東側の方で宿営をしているときに、モアブの王バラクがバラムを雇って、そしてイスラエルを呪いなさいと言った話であります。で、そこで、このバラ、神様がバラムに対しては行くなと命じたにもかかわらず、金銀を見せられて、それでバラムは行くことにしたんです。その時にも主が行きなさいって言ってるんです。でも行きなさいって言った直後に、主の使いがこの剣を持ってですね、そのバラムのところに立ちはだかったって言ってるんですね。何か金銀に目がくらんで、で神様と祈ってるんですけれども、神様と話してるんですけれども、このバラムが結局あなたはこれをしたいのねっていうことなんですね。だったらしなさいって、ちょっと突き放した感じで言ってるんですよ。で、ここが神様のこのジレンマであります。神様のジレンマって何かって言ったら、ご自分の形に人を作られたんですね。で、ご自分の形っていうのは何かって言ったら、自由意志があるんですよ。こう選択できるんですね。自由に選べるわけなんです。だから人が絶対に私はこれをやりますと言ったら、神様は無理強いしてそれをやめさせることはできないわけなんです。で、サタンはその罪を犯させるようにこの誘惑をします。やれやれとけしかけてくるわけなんですね。それがダビデに起こったんですよ。そしてダビデのこの欲望、つまりここではプライド、高慢ですよね。私の国にしたいと、神様の国じゃなくて。で、それをこのどんどんどんどん触発していって、でもどうしてもやりたいって言うから、神様だったらやりなさいという言葉をこう言ったわけですね。で、次行きましょうか。5節、彼らはヨルダン川を渡ってガドの、谷の真ん中にある町ヤゼルに向かって右側にあるアロエルに宿営し、それからギルアデとタフティム、ホデシの地に行き、さらにダン・ヤーンに行き、シドンに回った。 そしてツロの要塞に行き、ヒビ人やカナン人のすべての町々に行き、それからユダのネゲブに出て行ってベールシバに来た。ちょうど時計と反対回りになりますね。ここがイスラエル、エロダン川だとしたら、まずこう行ってですね、ヨルダン川の東行って、そしてこの上の方行ったんですね、レバノンの方行ったわけです。シリア、レバノンの方行って、そしてこのユダのネゲブ、こうずっと南に下がっていって、そしてベールシェバに戻ってきたと。でこれで、彼らは全土を行き巡り、9ヶ月と20日の後にエルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数を王に報告した。イスラエルには剣を使う兵士が80万、ユダの兵士は50万であった。実はですね、ベニヤミンとレビ人は、この数えなかったと。ヨアブはこれを忌み嫌っていた。このもうこの命令、王の命令が嫌だったっていうふうに書いてあるのが、これ歴代史に書いてあります。ですね。で、レビ人はまず主に仕える人たちでしょ。これをダビ王のものにするの？これが意味嫌ったし、あとベニヤミンはサウル家ですよ。サウル家に対する失礼極まれない行為ですよね。今まで敬ってたのに。ヨアブって本当不思議ですよね。本当にその通りの人っていうかね、王様に対してももうはっきりこれおかしいんじゃないですかってこう言って、そしてもう王様の命令であっても嫌なものは嫌だっていう感じでこう意味嫌ったんですよね。だからこれ正確な数字ではありません。実際ではない。ちょっとかなり大雑把な。で、ダビデは民を数えて後、良心の咎めを感じた。そこでダビデは主に言った。私はこのようなことをして、大きな罪を犯しました。主よ、今、あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。これよくわかりますね。罪を犯そうとしているときって、絶対やりますってこうなるんですよね。で、止めても止めてもやりますってこうやって、やってって、後になって、やった後で愚かなことをしてしまった。となって、朝ダビデが起きると、次のような主の言葉がダビデの先見者である預言者ガドにあった。行ってダビデに告げよ、主はこう仰せられる。私があなたに負わせる3つのことがある。そのうちを選べ。そのうち1つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き、彼に告げて言った。7年間の飢饉があなたの国に来るのが良いのか、3ヶ月間あなたはアダの前を逃げ、アダがあなたを追うのが良いのか、3日間あなたの国に疫病があるのが良いのか、今よく考えて私を使わされた方に何と答えたら良いかを決めてください。はい、ここにね、神の優しさを感じる必要がありますね。以前と同じですね、このウリアを殺した罪の後に神様が、あなたの家から剣が離れないよと神様が言われましたけれども、同じように王として立てられている、イスラエルの王として立てられているダビデが、この自分がしてしまったことの、なんていうか、懲らしめを受けるというか、責任を取るというか、結果が出てくるということを神様は示さなければいけない。けれども選択肢を与えました。そしてダビデの回答は、選択は次です。14節。ダビデはガドに言った。それは私に非常につらいことです。主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。ここにダビデの、なんちゅうかな、本当にダビデは神を知ってる人でした。神の怒りの中でさえ、神の裁きの中でさえ、神の憐れみがあるんだっていうのを知ってたんですよ。だから人であれば無慈悲だけれども、神の憐れみはその裁きの中でさえあると。これは深い信仰ですね。イエス様が、私は愛する者を懲らしめる、熱心に悔い改めなさいとラオディキアの教会に言いましたが、それを彼は知っていました。で、具体的に飢饉になるとしなければいけないのは、他国により頼むことです。アブラハムが飢饉だった時にエジプトに下っていきました。またベツレヘムにいたナオミの家族が、飢饉だったからモアブのとこ行ったわけですね。だから他国に人が関わってくるです。で、あとアダに追われるっていうのはもちろん外国の、ね、民に追われるわけであって、人ではなく直接の疫病にしてくださいと。これだったらもう人を返さないで、はっきりとなんですよね。これ 分かりやすく言うと、津波に対して皆さん怒りを覚えてます？東北の地震についてね。覚えられないですよね。もうこれってなんかあのなんかあのちょっととんでも系だと、あの人あのじなんか人工地震だったとかなんだかって言いますけれども、人の技じゃないですよね。でも原発事故はどうですか？怒りを覚えますよね。人の技が関わってるんですよ。もちろんその背後に神が許しがあるんだけれども、その話をしてるんですよ。今ダビデは純粋に神の憐れみがあるはずだからということで、すると主はその朝から定められた時までイスラエルに疫病を下されたので、ダンからベールシバに至るまで民のうち7万人が死んだ。御使いがエルサレムに手を伸べてこれを滅ぼそうとした時、主は災いを治すことを下すことを思い直し、民を滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエブス人アウラナの内場のアラウナの内場の傍らにいたと。エルサレムにまで手を伸ばそうとされたんですが、主がこのダビデのこの祈りを聞き、それで思い直してくださいました。17節、ダビデは民を討っている御使いを見たとき、主に言った。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたということでしょう。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。ダビデは羊の群れとこう呼んでるんですね。過去に彼は羊飼いだったのに、その意味しているところはよく知っていました。それはですね、羊飼いっていうのはいつも世話をしなければいけない、絶えず見ていなければいけない。ちょうどちょっとかなり小さな子供を見ているような状態です。2歳とか3歳とかね。だから自分がこの彼らが疫病で死んでいくのを見るっていうのは、もう自分が死ぬよりももっと辛いことだったと。でそのことを今ここで言ってるんですが、その日ガドはダビデのところに来て彼に言った。エブス人アウラナのアラウナの内場に登って行って、主のために祭壇を築きなさい。そこでダビデはガドの言葉の通りに、主が命じられた通りに登って行った。でアラウナが見下ろすと、彼王とその家来たちが自分の方に進んでくるのが見えた。あのこのエブス人って覚えてますか？エブス人がここに住んでいたんですね。でダビデがそこに行ったら、アシナイやメシーでさえもダビデを撃つことができると言ってバカにしたわけなんです。でそれでヨアブが、この歴代史の方に書いてある、それ歴代史の方に書いてますけど、ヨアブがですね、その縦穴のところをよじ登って入ってってエブス人を倒しましたですね。でも全員を殺したわけではもちろんないわけなんですね。その戦っている者、反抗している者だけを倒したわけであって、エブス人個人個人はたくさんいたわけなんです。でこのアラウナはそのこのちょうど守屋さんになりますが、守屋さんですね。エルサレムのまさに岩のドームが立っているあの辺りですですね。でそこに内場を持っていました。続きますね、20節から読みますね。アラウナが見下ろすと、王とその家来たちが自分の方に進んでくるのが見えた。それでアラウナは出てきて地にひれ伏して王に礼をした。アラウナは言った。なぜ王様はこのしもべのところにおいでになるのですか？そこでダビデは言った。あなたの内場を買って主のために祭壇を建てるためです。神罰が民に及ばないようになるためです。アラウナはダビデに言った。王様、お気に召すものを取ってお捧げください。ご覧ください、ここに全焼の生贄のための石があります。焚き木もできる脱穀機や牛の用具もあります。王様、このアラウナはすべてを王に差し上げます。さらにアラウナはさらに王に言った。あなたの神主があなたの捧げ物を受け入れてくださいますようにですね。本当に王を王として認めている、まあ、善良なこの異邦人ですよ。けれどもですね、ダビデはまあ、それはその善意は嬉しかったんですけども、こう言ってますね。しかし王はアラウナに言った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。そしてダビデは内場と牛とを銀50シケルで買った。 こうしてダビデはそのためにそこに主のために祭壇を築き、全勝の生贄と和解の生贄とを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった。はい、このようにしてエルサレムが救われました。救われたというか、エルサレムがを滅ぼすことを神様は思い直されました。で、この神殿というものが、第一列王記、また歴代史ですね、この列王記の後に歴代史を学びますけれども、そこに書いてありますが、その大きな役目って何なのかなと。その壮大な本当に綺麗な神殿なんですけれども、ソロモンが祈り始めました。その神殿ができた後に、ここには神がお住まいになることはできません。なぜならば神の住まいというのは天であって、地上は足台なんです。つまり天と地を作った神様なんだよと。ではなんでわざわざ神殿を作ったのか。それはここに向かって祈るときに、私たちの罪を許してください、罪を犯さない者はいないですから。そして彼はいろんなシチュエーション、いろんな状況、場合を設定して話していき、ついにその民が囚われの身となって外国の地に行ったときに、これモーセも話しましたね、この呪いが、この悔い改めなかったら呪いが行ってですね、この外国の地で本当に虐げられると、物笑いの種となると。その時にエルサレムの方を向いて祈るならば、神殿を向いて祈るならば、その祈りを聞いてください。罪を許してくださいっていう祈り。これ実際に行ったのがダニエルです。ダニエルがエルサレムの方を向き祈って、確かにすぐ後、確かに、そのすぐ後に彼らが帰還したんですね。ダビデの生涯の最後のところは、やはり罪の許しという私たちに一番必要なもので終わっています。神様が与えてくださったこの私たちの集まりも、本当にこの教会が、私たちが神の神殿で、御霊がそこに住んでくださるということであります。私たちが神様の前に静まって、そして同じように神様から罪を許していただき、本当にダビデと同じようにいつも神様の前で裸になって、本当にこの清さの中に生きていく人となっていきたいと願います。では、ちょっとですね、1分間ぐらいですね、この静かな時を持ちましょうか。まず私がね、軽くお祈りしますので、その後にですね、1分間ぐらいこの思い巡らして、声に出してもいいし、出さなくてもいいです。祈りを捧げていきましょう。まずお祈りしますね。愛する主よ、ありがとうございました。あなたの本当にこの憐れみを、ダビデの生涯を通して知ることができてありがとうございます。主よ、罪を犯さない者は誰もいないのですから、こうソロモンが言った通りに、本当に私たちが罪深いものであることを告白いたします。主よ、でもあなたがたとえそれを裁かれても憐れみ深い方であることを今日は知ることができました。思い直してくださって、思い直して、私たち自身の思いを直して、あなたご自身が憐れみ深い方であることを受け入れたいと思います。では続けてます。